サルキの真相。こんなところで久行の名前に会うとは実際のところ驚いている。彼女のことについて真相を伝えるのは私としても心苦しいが、だがこのように詮索を続けさせるのはむしろ彼女にとっても辛いことだろう。そのためここで私は真相を明かそうと考えるが、その前にこれを読む者には一つの心構えをお願いしたい。すなわち彼女についてはその一切を忘れてしまうこと。これはあなたと彼女のためである。では始めよう。話は昭和19年に遡る。ここは若向きの掲示板であるだろうから昭和年号で表記してもあまり環境は湧かないかもしれない。ならば1944年としたらどうだろうか。そう、日本が敗北する1年前のことである。戦火は日増しに激しくなり、私の在籍していた帝国大学大学院でも文系ばかりか理系までも学徒出陣を余儀なくされていた。そんな頃の話である。私は民族学を専攻しており、その研究主題は鬼であった。有名な桃太郎の昔話に代表されるように、鬼にまつわる話は枚挙にいとまがない。高官に流布されている通説によれば、彼ら鬼は日本に漂着したロシア人である。なるほど、あから顔や曲などはまさに鬼の風情そのままであることだろう。しかるに私が取った手法は日本の鬼と中国の鬼とを比較検討することであった。ご存知の方もいるかもしれないが、中国の鬼は日本でいうところの幽霊に相当する。すなわち前者が物質的であるのに対して後者は霊気的存在であるのだ。おそらく鬼が中国から日本へと流入する際に何らかの変容を遂げたものと私は考えていた。さてここで彼女について話さねばならない。先述したように彼女についての一切を忘れていただかなくてはならないので、その名前については伏せておくことにする。ただ彼女は日本を代表する巧妙な生物学者、おそらく誰もが一度は教科書で名前を見たことがあるだろうの一人娘であった。そして彼女自身も帝国大学大学院で生物学を専攻しており、その研究主題は身体改造であった。物資も兵員も不足する中で敗勢を覆すために、彼女は軍部の支援のもとに兵員の体そのものを改造する研究を進めていたのである。しかしその研究は失敗の連続であったらしい。そんな時に私と彼女は出会うことになる。鬼に対する私の解釈に彼女はひどく興味を持ってくれて、私たちは鬼を介して何度か議論を交わすようになった。そしていつしか私たちは惹かれ合い、逢瀬と恋文を交わす仲となっていった。そんな頃彼女についてよからぬ噂を耳にした。彼女の研究を支援しているのは軍部ではなく実は組織であるらしいのだ。だが組織については私もよく知らない。聞くところによればそれを構成するのは軍部、財閥、皇族、神道関係者、帝国大学の学者であり、いわば天皇が傀儡としての表の顔であるならば、組織は実権を握る裏の顔であるのだ。このように書くといかにもうさんくさいのであるが、一説によれば松代大本営の造営も彼らによって立案実行されたものらしい。 ある日、私は冗談交じりに彼女にそれを問いただしてみた。彼女は肯定も否定もせず、ただ笑っていた。しかし、その次の日に私が所属する研究室の扉を叩く者がいた。軍服に身を包んだその将校は、自分は冷戦中尉であると名乗った。彼の話はこうである。優秀な生物学者である彼女を中心に、この度新規研究計画を立ち上げたい。ただその研究内容は甚だ特殊であり、かつ国家の存亡を左右するので、諜報対策のために人里から離れた特別な研究所を建造した。そこで彼女と懇意にしている私も、共にその研究所で働いてはもらえないものだろうかと。昨日の出来事等を合わせ考えるならば、彼の話はひどく疑わしいものであるように思えた。冷戦という名前はいかにも偽名のようであったし、ことさらに自分が軍部所属であると主張しているようにも取れたからである。私は、時間をいただきたいと返すと、その日は彼にお引き取り願うことにした。その夜、この話を彼女に伝えた。するとしばらく逡巡する様を見せていたものの、次のように喋り出したのである。彼女にとって鬼に対する解釈は私のそれと全く異なるものであった。私が霊気的存在から物質的存在への変容を民族学的に捉えていたのに対して、彼女はそれを生物学的に捉えていたのである。簡明に述べるならば、霊気的存在が物質的存在に宿ることによって、後者は前者へと生物学的に変容するのである。具体的に述べるならば、人間が幽霊に憑かれることによって、彼は鬼となるのである。そしてその鬼となった人間を大日本帝国軍は兵員として用いようとしているのであると。続けて言う。私との議論の中から彼女は戦術の生物学的変容を理論化していった。また今回の新規研究計画というのもこれに関するものであると。覆水盆に返らずとはまさにこのことであるが、だが私はここで彼女を引き止めておくべきだったのだ。確かに軍部が関係する研究に携わっていれば、学徒出陣から免れることができるという自己保身の意図はあった。だが弁解が許されるならば、にわかには信じがたい彼女の理論が成功を収めるかという学級欲、そして何より恋慕する彼女から離れたくはないという感情が存在したのである。いずれにせよ、私は彼女との同行を了承し、久行は誕生してしまったのである。その研究所は、なるほど、山深い場所に位置していた。だがそこに至る途中の車内では、私の両隣を体格の良い兵隊が占め、その研究所までの途上は判然としない。ようやく窮屈な車内から解放され、私たちは研究所の前に立った。そこで私は少しく違和感を覚えたのである。なぜなら、新しく建造したにしては、嫌に研究所は古びていたからだ。元は白かっただろう壁は黒く薄汚れ、ところどころのペンキが剥がれ落ちていた。そして私と彼女はこの研究所で働くことになった。そうは言うものの、私は民族学を、彼女は生物学の研究をそれぞれ進めるだけであり、帝国大学大学院の頃と同様な生活を送っていたのである。だが一つ気になる点があった。それは彼女がどこかに行ってしまう時間帯があったことだ。 研究所職員の誰に尋ねても芳しい返答は得られず、当の彼女に聞いても言葉を濁すばかりで用を得ない。その一方、着実にその時間帯は増えていった。いよいよおかしいと思っていた矢先、ある日私は研究室の窓の向こうに彼女の姿を見つけた。どうやら研究所からどこかに行くようである。だが先日したようにここは山深い場所であり、近くの村落まで歩いて半日以上もかかるのである。そこで懸案の謎も解決すると思って彼女の後をつけたのは当然であった。すると彼女は深い山に一人で分け入っていく。ちょうど真昼であったものだから、私も玉の汗を落としながらなんとか引き離されないように続く。不意に視界が開けた。木々がきれいに切り払われて作られた広場、そこに立っていたのはこじんまりと古びた神社であった。どうしてこんな場所にと私がいぶかしんでいると、彼女はそのまま入り口から入っていってしまう。さてどうしたものかと私はしばらく逡巡していた。セミの声が嫌にうるさかったから、きっとその時は夏だったのだろう。と入り口に人影が。それは白い羽織と袴をつけた幾人かの神官だった。まるで何かを迎えるように彼らは入り口の前に整列する。そしてそこに姿を現したのは他ならぬ彼女だった。だが少しく様子がおかしい。じっと目を凝らしていた私は小さく声を漏らしてしまった。彼女の口からは鮮血が流れ出し、両手や着衣には得体の知れない赤黒いものがこびりついていたからである。何事かつぶやくように唇は動いているものの、目の焦点はもはや合っていない。私が目を離せないでいると、彼らは言葉もなく示し合わせたかのように彼女を連れて山を降りていってしまった。私はどうすることもできない。セミの声がうるさい。研究所に戻った私を待っていたのはあの冷泉中尉であった。彼は研究所前の門で一人立っていた。おそらく顔面蒼白だったろう。私は一礼して彼の横を通り過ぎようとする。その時彼は通り過ぎざまに言ったのだ。この研究も佳境に来ているので、しばらくは彼女と会うのは慎んでほしいと。実際のところ私はそうせざるを得なかった。なぜならこれ以降私は研究室から出るのにも相応の理由が必要となり、これは体のいい軟禁状態だったからだ。だが一日のうちの数十分ではあったが、私と彼女は会うことができた。あの神社での一件を問いただすことには気が引けたものの、そんなことを忘れさせてくれるようなことが起こったのである。彼女が私の子を宿したのである。私たちは自分が子供になったみたくはしゃいで、この子の名前を考えた。そして二人の名前から一字ずつ取って、男の子だったらこの名前にしようと決めたのだ。久行と。この後のことはあまり語りたくない。だが一言で述べるならば、私と彼女の日々は壊れてしまった。いや、壊れてしまったのは私と彼女の方なのかもしれない。とにかくその夜、私は罵倒と悲鳴で目を覚ました。私は暗闇でそのままじっとしている。 何か物が壊れる音が研究所中から聞こえる。それは高い、低い、鈍い、鋭い、乾いた、湿ったありとある破壊音だった。どれだけ経っただろうか、唐突に音が止む。油に火を入れると、それを明かりに廊下へと出た。そこには何人もの研究所職員が倒れていた。慌てて駆け寄ろうとして気づく。彼らにはすべてどこか部品が足りなかった。それは手であったり、足であったり、頭であったりした。腹を裂かれて内臓がこぼれ出している者はそれをかき入れようと必死である。私は何度も吐きながら、何も吐くものがなくなった頃にようやく研究所の入り口にたどり着いた。そこに滴り落ちている鮮血はところどころが途切れながらもあの山の深くへと連なっている。実を言えばこの後の記憶はない。おそらく研究所からあの神社へと足を運んだはずなのだ。だがその間の記憶はすっかり欠落し、次に覚えているのは神社の床に転がる霊仙中尉の死体であった。私は視線を横にずらす。
くちゃくちゃくちゃくちゃ、
そして咀嚼音。
久行。
彼女は赤子を逆さにして両手で掴むと、湯気の立つ内臓をむさぼっていた。私は何もできなかった。彼女がすっかりその赤子を食べ終わってしまうまで、私は何もできなかったのだ。彼女がこちらを見ている。きっと私も食われるのだろう。でも、それでもいいと思った。そこにあったのは自責の念かもしれないし、あるいは違うかもしれない。私は目をつむった。目を開いたとき、しかし彼女はどこにもいなかった。そして私はしばらく泣いた。その後、世間が人務景気に始まる高度経済成長に沸く中でも、もはや戦後ではないと言われるようになっても、私は彼女の足取りを丹念に追い続けていた。その途上、いくつか彼女の断片を見つけることができた。例えば、彼女は組織から検体兵と呼ばれていたこと。何度か家畜をむさぼり食らう彼女が目撃されたこと。そしてその際に久行と繰り返していたことから、彼女が久行と呼ばれるようになったこと。例えば、鬼に関する生物学的変容は可逆性を有していること。すなわち物質的存在である鬼は霊的存在である幽霊に変容することも可能であること。そしてその両変容ともに人間の情念を必要とすること。例えばこの掲示板に寄せられた久行、久るきの情報の数々。以上でこの年寄りの話は終わりにしたい。そしてこの話の一切を忘れてほしい。なぜなら誰かが彼女のことを覚えている以上、彼女は普段の生物学的変容から抜け出ることが不可能となってしまうからである。それどころか今度はあなたが鬼へと変容してしまうかもしれないのである。 では私はどうなのだろうか。あ、もちろん私も彼女についての一切を忘れることにする。そう、彼女に食われることによって。本文における乱筆はご容赦願いたい。また戦後の生活難の中で食いつなぐために冒険小説まがいの打文を書き散らしていたので、部分によっては小説めいているかもしれない。だがこの久行そのものに関しては全て真実である。以上、久行の真相という話でございました。